皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、5月13日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は実需と仮需です。実需と仮需という言葉がありますけども、まあ、実際にこの、需要があるものは実需、それから思惑とか投機とか言いますけども、まあ、需要があるんではないかと思って、まだ中身のない需要を仮需というふうに言うわけですね。まあ、期待という言葉がありますように、仮需ということそのものが悪いとは全く言わないわけでありますね。例えばこれから台風が来そうだということになったらですね、例えばそのビニールシートをかけなきゃいけないとなれば、ビニールシートが、これ売れそうでありますし、売れるでしょうし、実際に、鉄道でも何でも止まる可能性があるということになったら、出張をやめるとかですね、なんかそういう期待で動くってことはあるわけです。しかし台風が途中で低気圧になっちゃったり、それたりすれば、まあそれは外れますから、とりあえず買ったものは無駄になるかもしれないし、まあ無駄っていうか今使わなくなることになるかもしれないし、出張も実際行けばよかったなって話になるわけで、期待に沿ってやったものっていうのは必ずしも当たりませんから、そこで大きなこの齟齬が生まれるわけですね。しかしもし人々が、まあ、平均的には正しい予測をするんだれば、この仮需と実需の差というのは、まあ、プラスマイナスが相殺されて、で、大体実需に沿ってくると。ですから、むしろその実需だけでやるとですね、未来に対する予見がありませんから、なんか突然極端な品不足になってみたり、突然極端な物余りになってみたりして、かえってその値段がふらついて良くないと、振れ幅が大きくなると、こういう話があるわけですね。まあ、ですから、実需と仮需というのは、この、実際の需要と、それから想定される需要、期待される需要の間で、まあ、大きなこの、なんていうんでしょうかね、思惑外れがない限りはですね、市場にしろ、物の動きにしろ、生産にしろ、それを安定させる役目があるという話はあるわけであります。まあ、どこまで本当かなという気もしますが、まあ、それは確かにあるでしょうね。しかし、今のこの経済、金融はですね、全くそんなもんじゃないと思うんですね。要するにもう実需なんてものが分かんなくなっちゃって、全部この仮需だけでやってんじゃないかって感じすらするんですよね。また油の値段少し釣り上げましたでしょう。それから銅の値段も釣り上げましたでしょう。あれ金入れてですね、結局その去年油、銅、鉄みんな大暴落したわけですが、それでは成り立たないっていう連中がたくさんいるわけですね。で、それ成り立たないからとにかく値段を釣り上げちゃうとね、金突っ込んでですね、先物をデリバティブズマーケットに金突っ込んで値段を突き上げたわけであります。しかし、実需は全然ついてこないわけですよね。中国だって不景気は止まらないわけですし、インドもそうですし、日本、ドイツ、それからヨーロッパも、日本、ヨーロッパ、アメリカも、どうでしょうね、製造業でそんな華々しく鉄使うなんて話は、ついと最近聞いたこともないですよね。そうなってくると、仮需でいくら釣り上げたって、全然その実需はついてこない。しかしこの昔と違うところは、実質的にはこういう、なんか金融の、値段の操作について、ほとんどこの、無頓着になっちゃったってことですね。だからその、今までの常識、今までだって20年ぐらい前ですけども、20年ぐらい前の常識であればですね、そんなの投機の失敗で全部終わるはずのものがなかなか終わらない。変だな。要するにもう実需そのものがよくわかんなくなってきちゃって、値段は全部自分たちで勝手に作ってるっていう世界にもう完全に移行しちゃってるんですよね。なんというのかな、デリバティブズも一番初めはですね、実需と対になったデリバティブズだったんですよ。実需があってその上に乗っかるというか、それをサポートするデリバティブズと。でも最近はなんか実需って言いますか、現物があるとかないとか関係なしに、構わずデリバティブズで、まあなんかクリエイトしちゃうんですね、金融をですね。ゼロから作っちゃうわけですよ。実需関係なしに作っちゃうわけで、ただのマネーゲームですよね。 ほとんどその、自分たちで勝手にこの金融商品になるものを作って、で、それはこの世に全くないもので、まあ、ハイブリッドっちゃハイブリッドなんですが、空想上のものであって、まあ、そこに金をかけるわけですよね。だから要するに、まあ、架空の金融の世界を自分たちで作って金のやり取りだけしていて、しかしそこで生まれた金は、なお、ただ単にあいつらのですね、金融ゲームの金なんだから、この金では人の給与は払えませんよとか、この金では家を買えませんとか、この金で飛行機乗れませんとしとけばいいんだけども、やっぱそれは嫌なんだね。やっぱりその稼いだ金で飛行機を乗りたいし、飯も食いたい、家も食いたい。まあこういうことになっておりますから、まあ、そういう金はですね、我々の生活とこら中に流れ出して、だから逆にそういうことに参加しない人たちの金が吸い取られていくという、まあこういうことをやってるわけですね。で、やっぱりこの時代に見えた、時代のこのね、30年ばか前から始まった時代の極限に見えた姿っていうのは、こうやってその、完全に空想の世界を作り上げたんですね。経済が完全に空想の世界に行ってしまったんですね。アメリカなんかだったら景気がいいとか言うわけでありますよ。しかしあの貧富の格差、地方の衰退、それから人々の心の荒廃、教育の欠如も、何て言うんでしょうかね、目を覆う惨状がどんどん広がってますよね。アメリカなんかその1970年代以降、あれ本当の意味で成長してないんでしょ。どんどん衰退していますよね。で、結局金だけ入れちゃって、相場釣り上げちゃったから、ただそれだけで動いてんじゃないんですか、あれ。それだもんで、このどんどん戦争はしなきゃならんとかいう話になってきちゃって、しかも戦争だって実際に戦いはですね、アフガニスタンで見えたようにどんどん死者が出ちゃうわけですから、なるべく戦わないでね。脅かしと、あとはなんかサイバー、戦争みたいなの、あとは無人機攻撃だけでですね、人を関与させないでやろうとか、ほとんどもゲームの世界になってるわけですよね。で、こんななってくるとですね、まあ、なんていうのかな、ほとんどロボットの世界とか幽霊の世界になっていて、現実との接点がなくなってくるわけですね。まあ、そういうものが今、まあ、戦争であり、同時に、この経済でなっていて、で、政治というのは、そういう軍事や経済の上に成り立ってますから、もう政治家の言ってる話っていうのはこの世の現実と全然関係ない話になっていてね、現実はこうだって話なんて、そんな統計はおかしいとかですね、そんな統計発表するな、あるいはそんな話は秘密だっていうことで隠しちゃうわけですよね。オサマ・ビンラデンのこと、またあのセイモア・ハーシュって有名な人ですが、あの人は本また書いてましたけども、あれも結局パキスタン政府があの人間をかくまってたっていうんですからね、なかなかすごい話でありまして、だからこう全部自分たちでストーリー作っちゃったんですね、オバマたちがですね、あの話は全部創作しちゃったってわけですよ。だからこう全てがこう嘘の世界になってるわけで、なんかこう自分たちで勝手にこう地獄を作り出して、これをこう人々にこうなんていうのかな、飲ませて、それで自己満足してるみたいな世界が今あるわけですね。で、これなんつうんでしょうかね。本当にこの幽霊って言いましょうかね。悪魔の支配みたいな感じですよね。足はないんですよ。幽霊みたいなもんでね。この幽霊がなんかみんなに取り付いちゃってですね。それでこうなんか支配してるような。で、だからその幽霊に慌てちゃうとですね、まんまとあいつらの罠にはまっちゃって、金取られたり、命取られたり、戦争に貶められたりするんですが、あれ幽霊だと分かってれば、まあ別に驚くことはないわけですよね。でもまあしかし、幽霊に魂売っちゃった人世界中たくさんいてですね、あ、それは大騒ぎしていますからね。でもまあ、ここまで来るとですよ、この幽霊の人たちの作った政治の世界に未来はあるのかっていうと、もうないよね。例えば経済界もそうですが、まあこれ日本ももちろんそうですが、中国もそう、新興国ね、だからヨーロッパ、アメリカもそうなんだけども、経済の未来したときに、それは、やっぱり格差の助長以外に考えられないですよね。どこまで格差を助長して、この、どこまでこのイストリーゲームをするか以外、もう今ビジョンがなくなっちゃったんじゃないですかね。結局なんかほら、パチンコ屋のパチンコと同じでね、私は子供の頃は機械式でありますから、結構なんかユニークな機械が多かったわけですよね。こう凝った細工物が多かったんだけども、最近のなんか私パチンコなんかしませんが、こう見てると単純な台ですよね。単純な台なんだけど、なんかコンピューター入ってて、そのいろんないわゆる博打性がなんていうのかね、強まってるっていうのかな、 ただ単にお金をかけるマシンと化してるわけでね、弾がこう動く芸術的なものってなんかあの見てるとなさそうに見えるんですよね。ああいう風にだんだん経済もなってくるわけですよ。所詮その会社なんかはパチンコ台と同じで、どうやったら金引っ張り出せるか。俺はパチンコ玉なのか、あるいはなんか俺はパチンコ玉を換金する役のなのか、パチンコ玉の所有者なのか。まあその辺が大事ですよね。だから結局そのパチンコパーラーが一番儲かるわけで、パチンコ屋さんが一番儲かるわけですから、自分のところでパチンコ屋を経営してですね、で、早くみんなその、テラス上げてくれないかなと。まあ、アメリカは一番そうですけども、まあ、そうやってて。で、その次はパチンコ台やってるとこですね。これ企業ですよね。なるべく自分の台で遊んでくれないかなと。まあ、それ以外になんかもう未来ないんじゃないかな。もちろんそういうものを全部否定したところからロハスって生まれてるんですが、まあ、ロハスは今はどちらかというとまだマイナーの方でありまして、特に政治でおりましたらマイナーなんですね。政治で言ったらメジャーは、反ロハスでありますから、そっちの世界っていうのが、まあ、ほとんどこのパチンコ屋さんの世界にこうなっちゃってて、ああ、だからそうなってくると実需ってもうないですよね。だってもうスマホみたいなものができればですよ。中国もなんかスマホがいよいよ飽和したって言うんですよ、あれ。売れ行きがですね、前年同月比で下がってきたって言うんですよ。同期比でね。そうするともう、パチンコ屋さんのこの、なんていうの？仮想現実の世界は、あのスマホで中国人ですね、全部行き渡っちゃったわけなんだから、あとはね、その怪獣映画出そうが、何を、そんなビジネスのなんか投資の話を出そうがですね、所詮お金を動かすための道具にしか過ぎないわけですから、何の意味もないわけですよね。ここまで、まあ、あっという間に来ちゃったなって感じがするんですね。だから今こう世の中は、そうやってこう完全に宙に浮いてる世界ってのがあるわけですよ。宙に浮いてる世界ってのがあって、この宙に浮いてる世界が、怪しげなその幽霊によって構成されていて、しかしそれがですね、人々をだまぐらかして命や金を吸い上げて、なんかこう日々、まあ、君臨してるようなふりをしていると。自分たちで君臨してるつもりなのかもしれないけども、しかし、実際の現実は、もうそれはもう言ってみれば、実際の現実は30年前からアメリカなんかも衰退しちゃってるわけですから、全然違うとこから逆に生まれてきていて、いわゆるロハスな世界ですよね。横につながる世界ですよね。ロハスであり、横につながる世界であり、グレートコラボレーションであり。まあこれがですね、本物の実需として、こうまた全然別のところから大きく社会を今、世界中で作り始めてると。だから現実世界はもう完全にロハスですよね。うん。こっちの世界しかないわけで。あとはだからその変な仮想現実にこうイメージを置いて、この仮想現実を形にしようと思うと、まあ、奇妙奇烈な建物が出てみたり、まあ、奇妙奇烈な工場ができてみたり、奇妙奇烈なこの就業規則ができてみたり、奇妙奇烈な武器が並んでみたりと、まあ、そういう異常な世界がこの現実に広がってんですが、あれはこの現実から生まれてんじゃなくて、元があるわけですよね。そのお化けが作った、なんていうのかな、仮想現実の、変な世界があって、この世界で生まれたイメージが形になって、その現実のものとなってるわけでありますから、まあなんて言うんでしょうかね、それ単体としてこの世でなんか意味があるものとは思えないですね。なんかこうやってですね、ほとんどこの30年ぐらい、ロハスって言ったらまあ10年ちょっとしかないですけども、あっという間の間にですね、こう、同じ現実でも、本当に、大地に根の生えた現実と、それから幽霊の世界のイメージをただ形にしただけのものと、はっきり分かれてきたんじゃないんでしょうかね。会社そのものがまずそうですよね。なんかこう、現実感に根ざしてやってる会社と、それからなんか朦朧となんでこんなことしてるのか誰も分からないんだけども、とにかくその世界にいれば今日の飯は食えるんだからいるっていう世界の人たちと、相当分かれてきましたよね。あるいは会社の中でもそうですね。ちょっと大きな会社になれば、現実感のある職場と、全く現実感のない職場っていうものがあって、現実感のない職場の方がなんか現実感のあるところをコントロールしていたりするんですよね。しかしもうそれはコントロールが難しくなってきてるわけですよ。コストが合わないだとか、人がいないだとかですね。まあ、様々な事情で、特に新興国では仕事ができなくなるとかね。こう、手足だと思ってたところが勝手に受け始めて、もう切り離されてきてるわけですよね。 そうすると改めて実需と仮需ってことを考えると、もう片っ端も実需なくなっちゃってるわけですから、ワースな世界が実需ですよね。今度これに対する仮需って何なのかなんですね。で、こうなってくると、ここは、いわゆるこのロハスな世界の、いわゆる進化ということなんですよ。健康と持続可能性を考えたライフスタイルというのは、大自然をいつも意識して、大自然と祭り合うっていう世界ですよね。自然エネルギーなんか見ればそうですし、それから人間の自然注力ってこともそうだし、歴史や環境を大事にするっていうことは、いつも大自然とこう、釣り合ってってことでしょう。大自然と釣り合って祭り合ってるってことですから、まあその先に、どんな社会を作るかっていうのも、基本的には大自然の中での運営ということなんですね。だから奇妙奇天な建物を作るとか、量だけ拡大するってことと全然違って、言ってみればこう、大自然の中に、どんな自分たちの理想郷を作っていくかということに行き着いていくわけですよね。で、それ自分たちの理想郷であれ、同時に常にその大自然と、豊かなコンタクトを取ってなければなりませんから、外観はあんまり珍妙にならないかもしれないんですよ。でもやっぱりなんかですね、その人にとって非常に個性的なものが生まれていくっていう、そんな形じゃないんでしょうかね。今反対なんですよ。みんななんか比較化されちゃってるんですよ。どこ行っても同じようなもんで、家の作りも、それから、それこそ新幹線の駅もですね、あるいは外国行くと、空港がそうですよね。まあ空港の建物のデザインは多少、ある程度違いますけども、まあなんか手続きなんかね、みんな同じですよね。そういうところにこう、違いがなくなってきて、で、違いが、こう、なんていうのかな、出てくるっていうのは、まあなんていうのかね、その空想の部分ですよね。空想の部分で自分たちは先進国だとか、自分たちはどういう国だとか言ってですね、まあそれ空想の世界で、アイデンティティを作って、まあ、それで競ってるみたいな部分がある。でも今度は逆なんでしょうね。その空想の世界っていうのは大自然に戻りますから、大自然に還元するんだからそんなに大きな違いはない。でもやっぱり家の作りにしろ、エネルギーの取り方にしろ、食物の作り方、食べ方にしろ、衣食住ですね。それは個人においても、家庭においても、企業においても、地域においても、国においても、全然違ってくるということですね。ということは仮住、ってあえて言った場合ですね。なんか目に見えるんですよね。この来年はこの家をこんな風に変えてみようとか、再来年だったらあの裏の山をもう少し直してみようとかですね。あるいは今年はここになんか新しい作物植えてみようとか、あるいは来年はこんな加工食品作ってみようとか、来年はそこに水上、水の動く発電機を置いてみようとかね。なんかもっと具体的にこう見えてくる世界じゃないかなと思うんですね。まあそれはある意味では近代化進む中での、世界もそうで、例えば家の中に初めて自転車が来ましたとかテレビが行けましたっていうのとある意味でよく似てるかもしれないけども、その最後行き着いたところっていうのは、やはりあくまでも大自然に帰っていくわけですから、そんなにどこまでも人が、こうなんていうのかな、むちゃくちゃ物で溢れ返させるようなことっていうのはそういうふうにはならないんでしょうね。そうすると今の我々と世界と全然違うんですよ。今の普通に我々生きている世界と全然違って、これがだから災害なんかで一気に調整されちゃうと、これは大変ですよね。とにかく物を全部召し上げ、大自然のですね、恩恵から始めなさいってことになりますと、これは相当な、まあ大変な部分だと思います。まあそれをだから、まあ一気に来るのかね。あるいは人間が自分たちで考えて、真剣にやるペースでやって許されるのか。それは健康のことを含めて、まあ、それはまだわかりませんけどもね。でも少なくとも、例えばね、微生物の技術だとか、あるいは様々な酵素の技術、エネルギー技術ありますから、常温核融合みたいなもの、あるいは放射性物質が消えるっていうことも実際にそれはあるわけですから、体の中に溜まったですね、放射性物質だってそういうものを使って出すとか無害化するっていうことは、ま、やってる人はやってるわけですね。ただそれを広めていないだけの話で、政府があんな感じですから。もういよいよ金もないと、何もないということになったら、金さえなくなればそれはみんなやるんじゃないですか？フリーエネルギーは一挙に全部出てきますよね。すなわちその今の科学の枠組みを超えたいろんな、機械だとか、あるいはそのいろんな物質だとかですね、いろんな手法っていうのは我々の世界に一気に応用されますよね。 金がなくなれば既得権益なんか動かなくなるわけですから、そうするとこれかなりの程度我々の普段の生活実需の部分がロハスに切り替わりますよね。まあそこにエネルギーの自由化なんかも全部入ってくるし、食料なんでも一回受ければそれはどんどんどんどん新しい食料生産広がるでしょうからね。まあ相当右往左往するんでしょうけども、まあそうやってですからできないことはないわけで、大自然の力の中でのね実需と、まあその世界での未来という形に本当にこれは変わっていくんじゃないかな。まあ今そんな感じがしてるんですけどもね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言。実需と仮需ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。